はい、改めましておはようございます。さあ、Zoom の皆さんも YouTube の皆さんもおはようございます。さあ、ダビデ物語54回目千葉とシムイということでね、お話をしていきたいと思います。私が大学生の時に、オレゴンの大学に留学していた時の話なんですが、私はキャンパス内の寮に住んでいまして、2人部屋だったので、ルームメイトがいたんですけど、まあ、これがその部屋の私の机だったんですね。はい、で、床が散らかっているのは、ルームメイトが散らかし癖があったからでありまして、ちなみにそれが本当だということを証明しましょう。彼の側はほぼ常にこのような状態でした。ほぼ常にこうでしたね。はい、まあ、それはメッセージとは直接関係ないんですけど、ちょっと鬱憤を吐き出したかった。はい、で、ある晩ですね、そのルームメイトが出かけていまして、私はこちらの自分の机に座って、夜12時くらいに一人で勉強しておりました。すると突然、静まり返った部屋にドーンドーンドーンという凄まじい勢いで扉を叩く音が響いた。もうね、っていう感じだよね。心臓止まるかと思いましたね。何なの一体と。12時や夜で、恐る恐る扉を開いてみると、そこには怒りに燃えた形相で一人のマッチョな男子学生が腕組みしてこちらを睨みつけていると。初めて見る顔でした。で、彼は、お前が高志坂本か。そうだけど。お前、俺に何か言いたいことあるんだろう。とぼけんな。俺にメール送っただろうが。何のことか分かんないんですけどってなって、もう今にも殴りかかってきそうな勢いだったんですけど、私にとって幸いだったのは、音にびっくりしたフロア中の学生があっという間に何事かとわーって集まってきて廊下にあふれてたんですよね。で、彼もそれで多少冷静になって説明してくれたんですが、何でもその日、私の名前で彼にメールが届いたと。で、その内容は、俺はアジアマフィアの一員で、お前の彼女をひどい目に遭わせてやるぞというようなことが卑猥な表現で書かれていたと。で、それはプリントアウト見せてくれたんだけど、確かに僕のメールアカウントから送られてたんですね。で、大学からもらってるメールアカウントだったんです。で、その日僕は確かに大学のコンピュータールームに行ってメールを使っていたんです。一人一台パソコンがない時代だったんですね。で、後で分かったことは、そのメールは私の隣のパソコンから送られていたということが分かったの。つまり誰かが隣から私のパスコードを盗み見て、私のアカウントで私の名前で送っていたということなんですね。で、思い出してみれば、その日私はパスコードを何回か打ち間違えて、最後は人差し指で5にいじってやったので、それを見られたんだなということが分かりましたね。で、その時彼が来た時に、私は、まあ、そこまでは分かってなくてね、まあ、私はやってないと、俺はやってないと、何かの間違いだということを懸命に訴えた。そしたら少しずつ信じてくれたのか、表情が和らいできたんですね。で、ちなみにその時留守だった私のルームメイトもクリスチャンだったので、扉の外側には僕らが参加していたバイブルスタディグループのチラシが貼ってあって、集まってきた学生の一人が、おい、このチラシ見てみろよと、こいつがそんなことすると思うか、クリスチャンだぞこいつはつって援護してくれました。それで彼もだいぶ、納得してきて、どうやら勘違いだったようだ、悪かったつって手を差し出して固く握手して、周り、はあ、よかったねーってなって、あー、寝よ寝よ寝よ寝よつってみんなわーって散っていきました。で、彼も去っていったんだけど、その時ちらってみると、廊下の端っこに仲間が2人待機してたんだよね。多分喧嘩した時のために備えてたんだと思います。だってこちらルームメイトがいたら2人だったかもしれないでしょね。で、さらに後日、私は大学のコンピュータールームを管理している事務の人から呼び出されまして、君が先日送ったこのメールはいかがなものかねつって尋問を受けまして、だから悪い言葉が引っかかるように なってたんだよね。検閲が、検閲システムがあったわけで、でそこで僕の隣から送られてたということが分かったんですよ、うん、でなお悪いことに、なんと日本にいる私の父親にもいやらしい内容のメールが送られてたんですね。で私は日本の父が息子がアメリカで変わってしまったって思う前に急いで電話をかけましたねえ、あの世の中には悪い人たちがいるもんですよ。皆さん気をつけていただきたいんですけど、私は殴り込みに来た彼には実は感謝してるんですね。というのは彼が直接対決してくれたおかげで、僕は彼の敵ではないのだ、敵は他にいるのだということが明らかになったんです。もし彼がそのようにせず、例えばあの日本人学生は危険だぞというような噂を流すとか、別の形で何か復讐をしていたら、もっとややこしいことになっていたと思うんですよね。まあ彼もすぐ殴りかかりたいというその衝動があったと思いますが、なんとかかろうじてコントロールして、そして冷静さを取り戻してくれてよかったなと思うわけですね。でね、皆さん、数日前の私のメッセージで、誰かと関係悪化したとしても、その目の前の人があなたの敵ではなく、隠れた真の敵がいるのだ、それがサタンなのだという話をしたんです。蜘蛛の血統の話をしたの覚えてますか？わからない方はあのダビデ物語50回目をご覧くださいドン引きな話だった？そう？そしてその話をした時にね、サタンの戦略の多くが印象操作でありイメージ戦略なんだという話もしたんですよね。本人は表には出てこないけれども、隠れたところからあなたに的外れな怒りを与えたり、事実でないことであなたを傷つけたりして、あなたの心が折れてしまって、もはや主の戦いができないように働きかけてくるんですね。その策略を見破り、知恵を持って対処せねばなりません。なぜならば、そのような罠は明らかな敵対者から必ずしも来るのではなく、時に味方であるはずの人を通して悪魔が仕掛けてくることもあるからです。さあ、ということで、今日は、この話のポイントはここに持っていきたいと思う。これじゃなくて敵にも味方にも振り回されないという結論に向かって話していきたいと思いますね。敵にも味方にも振り回されないという話です。さあ、ということで、第2サムエル記の16章を扱っていきたいと思いますが、ここまでの文脈は、時は約3000年前の出来事であります。イスラエルの2代目の王様ダビデ王様は、姦淫と殺人の罪を犯してしまった。その後で家庭内にさまざまな問題を抱えるようになりました。その極めつけが今起こっているアブサロムという息子の反逆です。イスラエルの人々の心を引きつけることに成功したアブサロムは、挙兵して反乱を起こします。でダビデは自分に忠誠を誓う家来たちと家族たちとを連れてエルサレムから急いで脱出しました。前回の話は、祭司たちがダビデと一緒に契約の箱を運び出そうとするのを見て、ダビデはその箱を都に戻すように指示をしたと。それは神の与える試練を真正面から受け止めて運命を完全にお任せしているという、そういう姿でした。そしてこの祭司たちともう一人のフシャイという名の助言者をエルサレムに戻して情報を流すように指示をしたと。ここまでが前回の話でした。はい、では、16章の一節を読んでいきたいと思います。はい、ダビデは山の頂から少し下った。見るとメフィボシェテのしもべツィバが王を迎えに来ていた。彼は蔵を置いた一区引きのロバにパン200個、干しぶどう100房、夏の果物100個、ぶどう酒1袋を乗せていた。はい、メフィボシェテを覚えていますでしょうか？9章で出てきました。メフィボシェテのお父さんの名前が分かる方いますか？違うよねサウルじゃないよね。はい、ヨナタンですね。 自信満々に言ったけど、ヨナタンですね。はい。で、ダビデはヨナタンとの約束を守って足の障害を抱えたメフィボシェテを事実上の養子のような形で引き取り、王と同じ食卓で食事をするようにと受け入れました。そしてそのしもべの名前がツバでした。で、ここではツバだけが登場している。なぜなのでしょうか。はい、2節。王はツバに言った。これらは何のためか。ツバは言った。2頭のロバは王の家族がお乗りになるため、パンと夏の果物は若者たちが食べるため、ブドウ酒は荒野で疲れた者が飲むためです。さあ、大急ぎで脱出してきたダビデ一行にとっては、これは実に嬉しい差し入れだったと思います。で、前の章でダビデは裸足でオリーブ山を登ったって書いてありましたから、まあ、ロバが来たとかね、これ助かるわってきっと思ったと思いますね。はい、3節。王は言った。あなたの主人の息子はどこにいるのか。ツバは王に言った。これ主人の息子っていうのはメフィボシェテのことですね。ツバは王に言った。今エルサレムにとどまっております。あの方は今日イスラエルの家は父の王国を私に返してくれると言っておりました。さあ、メフィボシェテは前の王様の、サウルの孫ですから、今王座を取り戻せるチャンスだとメフィボシェテが言っているという報告なんですよね。で、ダビデの息子がダビデに反逆をしたら、なぜサウル家が復活することになるのか、理屈として全く成り立っていませんが、いずれにしてもこれは大嘘です。で、それがわかるのが、もっと先の19章まで行くと、メフィボシェテ自身がツバにはめられたのですとダビデに訴えるシーンが出てくるんですよね。で、厳密に言うと、聖書の記者はどちらの言い分が正しいか答えを明言してないんですけど、まあ、流れからすればこれは間違いなくツバの方が嘘をついていると判定すべきだと思います。で、ダビデにとってみれば、しかしながら、ここまでですでに息子から反逆されて、で、前回もう一人裏切った友がいたんですけど、名前覚えてます？これが言えると、アムノンじゃないアヒトフェルですね。はい、裏切られましたね。はい、で、すでに心はボロボロに折れまくっていると。その上に恵みを施して養子にまでした人物が裏切ったという情報が入ってきた。もう胸が引き裂かれるような思いになって、ああまたかと、まあ、そのまま信じてしまうのも無理からぬことだったかもしれません。そして4節。王は千葉に言った。見よ、メフィボシェテの者は皆あなたの者だ。千葉は言った。王様、あなた様のご好意をいただくことができますように、伏してお願いいたします。いや、ちょっと待って、ダビデさんと。まあ、千葉に全部をやってしまうと言ってしまったわけですね。先に言ったように、ダビデは傷ついているから、まあ、早まった決断を下してしまったのでありますね。で、この逃亡劇の中でダビデは非常に砕かれていて、信仰的にはとても良い状態だったのですけれど、ここで人間的な弱さが出てしまったということだと思いますね。憎むべきは千葉でありますね。何なんだこいつはと。すでに悲しみのどん底にいるダビデに対して、この嘘がどれほど追加の苦しみを与えるか分かっているはずだ。大変なダビデ様を助けに来ましたという顔で近づいて、まんまと払ったコストとは比べ物にならないほどの利益をゲットしてしまいました。で、最終的にはこれはメフィボシェテと半分にしなさいということにはなるのですが、それでもでかいじゃないですかね。なんという狡猾な偽善者でしょうかね。 非常にサタン的だと思います。でその意味は千葉自体がサタン的な人物としてここに出ていると同時に、背後に本物のサタンが働いて弱ったダビデを攻撃しているというふうに考えていいと思います。でここまでですでにダビデの心はもうボロ雑巾のようにズタズタに傷ついているのですが、とどめを刺すようにしてさらにもう一人出てくるわけですね。はい、5節。ダビデ王がバフリムまで来ると、見よ、サウルの家の一族の一人がそこから出てきた。その名はゲラの子シムイで、盛んに呪いの言葉を吐きながら出てきた。はい、またしてもサウル家の怨念がダビデにつきまといます。6節。彼はダビデとダビデ王のすべての家来たちに向かって石を投げつけた。兵たちと勇士たちは皆王の右左にいた。シムイは呪ってこう言った。
出て行け出て行け、血まみれの男、よこしまなものよ、主がサウルの家のすべての血に報いたのだ。サウルに代わって王となったお前に対して主は息子アブサロムの手に王位を渡した。今お前は災いに遭うのだ。お前は血まみれの男なのだから。
ざまあ見ろと、サウル家を滅亡させた罰だと言ってるわけですが、ダビデが苦しんでいるのはサウル家を倒したからだったでしょうか。とんでもない言いがかりじゃないですか。これはどれほどサウルから不当な仕打ちを加えられても絶対に復讐しなかった、もう逆恨みもいいところですよね、これで。まあ、ある意味しかしながら、ここでシムイ自身もサタンの印象操作にはまっていると言えると思うんですね。彼は敵ではない人物を敵だと思ってしまっている。ダビデはサウル家の敵じゃないからシムイの敵でもないんですね。だけどダビデを攻撃するためにサタンによってやはり道具として使われているということだと思います。はい、9節。ツェルヤの子アビシャイが王に言った。
この死んだ犬目が我が主君である王を呪ってよいものでしょうか。行ってあの首を跳ねさせてください。
アビシャイは将軍ヨアブの弟です。あの男を始末させてくれと、まあ、家来としては当然の提案をねしているわけですね。はい、10節。王は言った。
ゼルヤの息子たちよ、これは私のことであなた方に何の関わりがあるのか。彼が呪うのは主が彼にダビデを呪えと言われたからだ。誰が彼にお前はどうしてこういうことをするのだと言えるだろうか。
先ほどシムイはダビデを攻撃するためのサタンの道具になっていると私は言いましたが、ところがここでは主が彼にダビデを呪えと言っていると書いてあるんだよね。どちらが正しいんですかね。どちらの使いなんですかね。これはどちらも正しいんですね。ヨブ記を思い出していただきたい。ヨブ記でヨブを直接攻撃 したのはサタンでした。でも許可をしたのは神です。その試練を使ってヨブの信仰を神様は試そうとされた。サタンはそれでヨブが潰れると思っている。神はヨブが成長すると思っている。そしてその後でヨブは主は与え主は取られる、主は褒むべきかなと言った。主は取られるって言っても取ったのはサタンじゃない。だけどその上の神の権威を告白することでサタンの思惑に肩透かしを食らわしてるんだね。ここでダビデの言葉も同じことだと思います。まあ、このポイント後半でもう一回、考えたいと思いますのでちょっと覚えておいてください。はい、もうちょっと続きます。11節。ダビデはアビシャイと彼のすべての家来たちに言った。
見よ、私の身から出た私の息子さえ 私の命を狙っている。今このベニヤミン人としてはなおさらのことだ。放っておきなさい。彼に呪わせなさい。主が彼に命じられたのだから。おそらく主は私の心をご覧になるだろう。そして主は今日の彼の呪いに変えて私に良いことをもって報いてくださるだろう。
息子に追われているということこそ問題の本質であって、この男に反論したり戦ったりすることにエネルギーを注ぐ必要はないということですよね。で、前回語ったようにダビデは自分が今罪の刈り取りをしているということはよくわかっている。それでもこの苦難を謙遜に受け止めていくならば、呪いを祝福に変えてくださるという神への信頼があるわけですね。13節、ダビデとその部下たちは道を進んでいった。シムイは山の中腹をダビデと並行して歩きながら呪ったり石を投げたり土の塵をかけたりしていた。王も王と共に行った兵も皆疲れたのでそこで一息ついた、はい、まあ疲れるわな疲れると思います。だけど追っかけてたらそれはそれで多分すぐ捕まらないようなちょうどいい距離感をうまく保っていたと思いますので、まあそれも大変だったかもしれませんね。ということでダビデの試練はまだまだ続きますが、今日のテキストはここまでにしたいと思います。さあところでね、まあ、後半に行く前に今日の箇所でちょっと不思議なのは、ダビデは今アブサロムの軍勢との戦いをしてるんですよ。ところがその真っ最中に全く別のところから2人の新しい敵が出てきたんだね。で、1人目のツバは味方の顔をして実は敵なんだよ。2人目のシムイは本当は敵ではないはずのサウル家から出ているんだけど、理不尽な批判であからさまな敵対をしてきたと。で、霊的な戦いという視点で見るとどちらもダビデの心をくじくためのサタンの使いだと思います。あなたの人生にもチバやシムイが現れる時があると思いますね。アーメンアーメン。え、だね、やーね、やーね、やーねって言ったんだそっか、やーねだね、はいはいはい、アーメンとやーねって全然違うねなんだっけ、はい、翻弄されない知恵が必要だと思いますね。そうでないと見えない真の敵の罠にはまることになりますね。ところで今日の話のメインポイントは何だったでしょうか。敵と味方はやーね敵にも味方にも振り回されないということですね。でね、ここから後半に入っていきたいんですけど、振り回されないために次の3つのことを意識的にコントロールしてくださいっていうことを言いたいんですよ、はい、意識的に全部言っちゃいます。1、どの情報を信じるか、どんな反応を返すか、どこに力を注ぐかということを話したいと思います。1番に入る前にちょっと話飛びますけど、私最近父の車を借りて運転する機会が時々ありまして、新しい車なので高速道路でほぼ自動運転に切り替えることができるんですね、うん、ボタン一つでアクセルから足を外してももう勝手にスピードコントロールするし、ハンドルもレーンから外れないようにちょうどいいように勝手に動いてくれるんですよ。そうするとね、何もすることがないので、じゃあ手離してもいいかって、ていうか最悪これ眠ってもいいかって、まあ、あなたなら思うと思うんですけどそれで 手外したらどうなると思います？
ピーってなって
ハンドルを握ってくださいっていうアラートが目の前に出てるんですよ、うん、つまりオートで走ってはいるんだけど対応できないような危険の時には意識的にちゃんとコントロールできるように常にハンドルは握っててくださいっていうことなんですね。で、あなたが日常生活を送っていく中でほとんどのことをオートで運転してると思います。それほど深くは考えずに、けれども危険に反応できるためにはハンドルを握ってなきゃいけないんです。で、この3つのポイントにおいてちゃんとハンドル操作をしてくださいね。リラックスしててもいいよ、でもちゃんとハンドルは握ってくださいねということを話したいのであります。はい、では1つ目、どの情報を信じるかということをちゃんとコントロールしてください。もしあなたがオートモードで運転していると味方の言うことは基本信じる、敵の言うことには反発するというふうになるのが普通だと思います。だけど味方の言葉にも嘘があり敵の言葉にも真実があるということを覚えてなければいけません。で、ここでは味方の言葉についてちょっと考えてみたいんですが、ダビデは自分に差し入れしてくれたツバに心を許したと思います。本当はダビデを裏切ってはいないメフィボシェテについての彼の報告を無条件に信じ間違った判定を下してしまいました。ツバのやり方はどういう部分がサタン的だったのかというと弱さにつけ込むっていうところでありまして、皆さん、悪魔はあなたの傷を利用します。世の中にいろいろなカルト的な宗教や団体があって、なぜ多くの人がそんなものに引っかかるのであろうかと不思議に思ったことありませんか？それはあなたの傷を優しく包み込んでくれるからです。ラブシャワーを浴びせてくれるからです。だけど彼らの本当の目的は最終的にはあなたを利用することです。どうやってあんなでっかい建物建てるんだろうとかって思ったことありません？金集めがうまいんだあいつら、あいつらどうやるんだろうね本当に。でね、これを聞いてあなたはこう思うかもしれません。でも私は別にカルトにはまるほど愚かではないし、私の周りの友人たちはそんなに悪どい人たちではない、本当に彼らは私のためを思っている誠実な人たちだと。もちろんそうでしょうとも、けれどもあなたの誠実な友ですらいつも正しい助言をくれるわけではないんですね。別に今私は皆さんに周り中の友人を常に疑ってかかれと言っているわけではないですね。あなたのその隣の人危ないよっていうことかもしれないけど、まあそれだけじゃないんですね。はい。どんな人でも過ちを犯しうるので、情に流されずに情報を判定することが大切だという当たり前のことを言っているわけです。なぜならば、優しさイコール正しさではないからです。特に誰かについての噂話は本当に気をつけて聞かねばなりません。噂話は常にフィルターがかかっており、常に事実の一部しか伝えていないと考えるべきです。ところで私は今までいろんな教会に関わってきたんですけど、ある教会で一緒だった B 君の話をちょっとしたいと思いますね。 B 君は妻子とともに借家に住んでいましたが、ある時もう家を買いたいと、別の家をね買いたいと思いました。すると同じ教会でとても親しくしていた C 子さんというご高齢の女性が夫を亡くして独り身になったので、高齢者の施設に移りたいから家を買わないかとオファーをしてくれて、 B 君はそれほど裕福ではなかったので、払える額はこれぐらいだけです、それが精一杯ですと正直に伝えたところ、それで良いから買ってくれと話がめでたくまとまりそうになりました。じゃあせめてものお返しに家財の整理とか施設の手続きとか手伝いますからと言って仲良く話が進んでいったわけなんですが、 ところが教会の中でこの噂が広まり、いつの間にか B 君夫妻がかわいそうな老人を巧みに騙してまんまと破格の値段で家を奪おうとしているとんでもない邪悪な若者たちだという話にすり替わっていたんですね。もちろん彼らは自分たちに都合よく誘導したような覚えはなかった。でも誰も本人たちの言い分に耳を貸してくれず、教会に行っても針のむしろ。しかもすごく仲良くしていたはずの当のシーコさんまでもが周りの友人たちから忠告されて突然態度を一変させ、不動産業者を通さずには話をしませんと言い出す始末。結局この家の売買の話は流れてしまっただけではなく、 B 君夫妻は住んでいた借家も大家さんが同じ教会員でもう完全に不信感を抱いていたので、もう出て行ってくれということになり、契約延長ができず別の引っ越し先を急いで見つけねばならないということになった。でも神様の恵みで良い場所が与えられたので守られたんですけど、とても苦い体験だったと本人は語っています。皆さん、誰かについての偏った情報を広めたり、それを容易に信じたりということを人はしばしば善意でします。危険な人からあなたを守るためにこれを伝えるのよと。だけどそう言ってるその本人も事実の全体像をつかんでいないことの方が多い。事実の全体像をつかむまでは何事も軽率にジャッジしたり広めたりしないという、そういう知恵が必要ではないでしょうか。教会という場所で噂話の犠牲者がどれほど多いことかね。オリーブ教会っていうことではなくて一般論ですけど、そしてそれを見てね、悪魔は勝ち誇っています。イエス様も偽の証言の犠牲者でした。ユダヤ人指導者たちはローマ総督ピラトのもとに行ってこのように訴えました。ルカの 23-2、この者は我が民を惑わし、カエサルに税金を納めることを禁じ、自分は王キリストだと言ってることが分かりました。言ってることは、これ何言ってるかというと、ローマ帝国への反逆を扇動してるんだっていうことですよね。カエサル、つまり皇帝に代わって王となろうとしてるという意味合いです。ここではね、大嘘ですよね。ピラトは嘘だって分かってたんですよ。でもこの嘘の方がまかり通って、真実は十字架に貼り付けになりました。それと同じことを私たちも日常レベルでやってるのではないですか。本当に気をつけたいと思います。それが一つ目。二つ目、意識的にコントロールしてください。どんな反応を返すか、リアクションをコントロールしてくださいということなんですが、いかに私たちは物事を瞬時に判断し衝動的なリアクションを返してしまうことでしょうか。ダビデはメフィボセテについて千葉にあまりにも早まった決断を返してしまった。先ほど言ったようにね、まあその失敗から学ぶ教訓がありました。一方で二人目のシムイのケースだと、ダビデは非常に冷静で今度は良いモデルを提示してくれてます。シムイの批判は完全に事実から外れてたんですよね。皆さんだったらどうですか。もし全く的外れな批判が自分に注がれたら、侵害だって思って即座に言い返したくなるんじゃないですか。ダビデでも、もしかしたら気持ちとしてはね、何言ってんだと、俺がどれだけサウル家から不当にいじめられ、でも忍耐して敬意を示してきたか、お前知ってんのかって、もしかしたら喉まで出かかったかもしれないけど、分かんないけどね。でもちゃんとコントロールしたんですよね。私たちも攻撃にすぐ反撃したくなりますよね。わって。それはサタンの挑発に乗っちゃっているということを知るべきです。思い出していただきたいのは、イエス様がゲッセマネの園で逮捕された時、ペテロは何をしましたか。 剣を振り回して敵の一人の耳をスパーンってポトッみたいな耳が落ちたっていうね。イエスはやめろと、剣を取る者は剣で滅びると言いました。そして後の裁判の席でイエス様はピラトの前でこんな風に言いました。イエスは答えられた。これはヨハネの 18-36 ね。私の国はこの世のものではありません。もしこの世のものであったら、私のしもべたちが私をユダヤ人に渡さないように戦ったでしょう。しかし事実、私の国はこの世のものではありません。だけどね、ペテロは実際は戦っちゃったでしょ。なぜか、この世の戦いだと勘違いしたからです。サタンはいつもあなたを攻撃する人間の声を通して自分の縄張りにあなたを引きずり込もうとする。サタンの縄張りとはこの世という土俵です。その中に入ってしまったが最後負けたも同然です。あなたは人間の敵を傷つけ返して勝ったと思うかもしれない。本当の敵には敗北が決定している。真の敵の縄張りに入るなということを覚えたいと思います。そのために衝動をコントロールするということをね、訓練したいと思いますね。さあ、ところでまだ丸2のポイントの中なんですけど、今日のシムイの批判の言葉の中には、実はサタンの二重のテクニックがね、攻撃テクニックがあったんですよ。一つは先ほど言ったように偽りの訴えで怒りを煽るというテクニックだったんです。もう一つありまして、それはその言葉の中に一抹の真実を込めて相手の心をくじこうとするということなんですよ。シムイは何と言っていたでしょうか。血まみれの男、よこしまなものよって叫んでいた。もちろんサウル家について言っている。だけどダビデの耳にはウリアを殺してしまったことを責められているように聞こえたことでしょう。今その刈り取りをしているという自覚があるのでなおさらなんですよね。だけどね、その罪そのものは実は神は許したって宣言してくれたんですよ。でサタンは許された罪についても繰り返し責め続けてくる。これがもう一つの攻撃なんですよね。あなたも過去に犯した罪について繰り返しそのサタンの声を聞くと思います。その時心が折れて、もう自分は無価値だ、今も神は怒っている、自己嫌悪と後悔に苛まれることでしょう。ダビデはその言葉に別に反論もしない。それで彼は神はきっと呪いを祝福に変えてくださるという希望を告白したんですよね。ここにモデルがあります。あなたの罪を責め続ける声を聞くときに反論する必要がない。罪を犯したことは事実、認めればいい。だけどだからこそこんな私を愛し許してくれた神の恵みは素晴らしいんだと告白すればいいんです。つまり自己嫌悪や後悔を謙遜と賛美に変換するという、リアクションを変換するんですね。でこのシーンでダビデになぜそれができたのかというと、彼の言葉にヒントがありまして、神が彼に呪わせているんだって言ってましたね。それは神がまだ怒ってるっていう意味じゃないんですよ。究極的には神の権威のもとでこれが起こっているのであるから、呪いを祝福に変える力も神はお持ちだと宣言したということですね。ところでね、呪いは祝福に変わるというポイントで言うと、実は私この間警察に捕まりましてついにってなんだよついにってなんだ意味わかんないんだけど夜高速を運転していて小淵沢に帰ってきたところで その小渕沢のインターを出てぐるりとあそこのねぐるりと180度曲がって自宅方向に向かったそのわかるでしょ、そのコーナーの影にネズミ捕りが潜んでいて、あの追っかけてきてね、あなた一時停止しませんでしたねとね、あのこれもうあの写真撮っちゃったんだけど後ろのパトカーの罰金7000円でした。7000円で、僕としてはいやでも夜でもう全然車なくて視界も良好で全然危険がなかったのに、そのシチュエーションで影に潜んで見てるってさすがにちょっと性格悪くねって、もう喉まで出かかったけど、まあさすがに言わなかったけどねあの実は今日あの元警察官だったという人があちらともう一人二人いるんですよこの会場に。すごいよね、元警察官二人ってすごくないでね、ちょっと最後まで聞いてあのオチまで聞いてね、はい、でね、性格悪いなと思ったけど、まあ言い返しませんでした。違反したのは自分なので、で職業はって聞かれて牧師ですって言っちゃったから、そこで逆ギレしたらかっこ悪いから、もちろんおとなしく従いましたけど、でもその後しばらく後悔と行き場のない腹立たしさがこう胸にぐるぐる渦巻いてて、なんだよって思ってたんだけどでもふっとこう思ったんですよね。もしかしたらこのことで将来の事故を未然に防げたのかもしれないな。たった、まあ、ちょっと待って、最後まで聞いてたった7000円で自分の命もしくはもしかしたら誰かの命を救えたのであれば、なんという安い買い物を神様はさせてくださったのであろうかと、本当に感謝です、そして警察ありがとうって思ったんですね。つまり、ね、でこれでいい大丈夫つまり考え方一つで罪の罰という呪いが祝福に変わった瞬間で、それは頭の中でもうすでに起こったんですよ。もちろん皆さんはこれを聞いてね、いやそもそも警察は敵でもないしお前が第一悪いんだろうとツッコミを入れてくるかもしれませんが、私が言いたいポイントはこうなんですよ。たとえあなたを呪ってくる人が本当に悪意を持ってあなたを貶めようとするようなそういう批判者だったとしても、それもあえてお許しになっている神の権威を信じるのであれば、その呪いも祝福に変える力が神にはあると信じられるのではないでしょうか。呪いを祝福に変える神を先取りして称えると。ここに自分のリアクションをコントロールしていく秘訣があるような感じがするんですよね。さあ3つ目、意識的にコントロールしてください。どこに力を注ぐか、これをコントロールしてください。シムイに攻撃された時にダビデの口から素晴らしい知恵に満ちた一言が飛び出したことにお気づきだったでしょうか。どの一言かというと、放っておきなさいという言葉ですよ。今最大の問題は息子に追われていることであって、この男の悪口なんてちっぽけな問題だと彼は思ったのです。皆さん、あなたが大変だ、なんとかしなきゃと思っている人や問題の多くは実は放っておけばよいのです。もちろん時間を使って丁寧に対処せねばならないこともありますが、放っておけばいいことに大量のエネルギーを費やしているということも多々あるのではないでしょうか。実はこれも悪魔のテクニックです。本当に大切なことから目を背けさせたい。今日の流れで言えば、本当に大切なことっていうのは大きいピクチャーで見れば霊的な戦いに勝っていくということが本当の大切なことであって、 この世の戦いの方に引きずり込もうとするサタンに騙されてはいけない、ね、サタンはこの世の戦いで大量のエネルギーを使わせて疲弊させたいんですね。皆さんスマホで写真を撮ることあると思いますが、だいたい中央にあるものにピントが合うようにオートフォーカスの機能がついてると思うんですね。で、だけどそれ以外のところにピントを合わせたいと思ったら、それ以外のところはほっといたらぼやけてるんですよね。でもこっちにピントを合わせたいと思ったら指でパッと触ってコントロールすることができるでしょ。悪魔はあなたの視野の中央にさもそれが大問題ででもあるかのようにいろいろな人や物を置きます。もしあなたがオートフォーカスのままにしていれば敵の意のままに振り回されます。そして重要なことはぼやけます。例えば仮にですけど、私の妻が私に理不尽な怒りをぶつけてきたとします。例えばって言ったでしょ、はい、言ったじゃん例えばって、はい、ありえない、ね、もうこの24年の結婚生活で一度もないけど例えばそういうことがあったとします。その時に私の目の前でフォーカスしているのはこのような彼女の姿ですよ、ね、で私は目の前の妻だけにフォーカスが当たり言い返すことに躍起になる。だけどなんか背後の方に違和感を感じる。何なんだろうこれは。後ろに映ってるのはこれは何だ。え誰だこれ。誰これ。魔王だよこないだスキットの魔王がなんでここにいんの、ね、えしかもなんで自分ちみたいにくつろいでんのこいつこんなやつが部屋にいたら夫婦喧嘩してる場合ですか。夫婦で協力してこいつ追い出さないとダメでしょ。あなたの家が乗っ取られている、あなたの教会が乗っ取られている、あなたの大切な人たちが乗っ取られている、この敵との戦いこそ重要なのではないですか。それなのに別のところに大量のエネルギーを消費しているのではないですか。クリスチャンは肉の目で見えている目の前の事柄ではなく常にその先にあるものを捉えてなければいけません。それは例えばこのように霊の世界の戦いという現実がある。なぜ戦うのか。目先のゴールではなく永遠のゴールを目指している。そして自分の名誉ではなく神の栄光を求めている。第2コリント 4-18、 私たちは見えるものにではなく見えないものに目を留めます。見えるものは一時的であり見えないものは永遠に続くからです。見えないものにピントが合っていればこの世におけるあなたの名誉を傷つける嫌なやつとガチンコで対決する必要さえなくなるのかもしれません。もちろん和解のために誤解を解く努力とか他の誰かをつまずかせないためのきちんとした弁明が必要なこともありますから、きちんとケースバイケースで識別していく必要がある。その識別する知恵も大切なことにピントが合っていて初めて得られる知恵ですね。それを覚えていたいんですね。さあこれが3つ目のポイントで、もうメッセージ終わりますけれども、最後に今どこにフォーカスを持っていくかという流れで、話しているんですが、もう一つ最後に重要なことをお伝えしたいんです。それは本当の千葉やシムイは誰なのかという問いですよ。イエス様の周りにもこういう人たちいたんですよね。千葉のようにニコニコして味方になるけど実はイエスを利用することしか頭になくて、イエス様の苦しみには結局は無頓着だった人々、まあ一般民衆はほとんどそれに近かったのではないでしょうかね。シムイのようにあからさまに不当な批判をして石を投げる人々、そんな人々に囲まれながらイエスはゴルゴダの丘に登っていったのではなかったか。 そしてその人たちは誰に似ているかというと、実は私やあなたなんですね。時々これは私が言うことですが、イエスを苦しめた聖書の登場人物たちと根本的に私たちは一緒なんです。同じ罪を私たちも持っている。つまり私こそが千葉でありシムイなんですね。先ほどスマホで撮ったこの写真ね、見せましたけど、スマホってカメラの向きを切り替えることできますよね。切り替えたら何が写ってますか？こんな顔ですよ。怖い顔ね。私たちはいつも誰かと戦っているとき、この切り替えをほとんどしません。そして周りにいる千葉やシムイにばかり意識を向け、それが問題だといつも思っている。だけどカメラを切り替えてみれば、実は最大の問題は私自身の罪で、だけどそれをイエスはすでに全て許してくれたのだ、この醜い私をも受け入れてくれたのだ、ならば今度はこのイエスにだけフォーカスして、イエスが愛してくれたように私も誰かを愛していこう。人間の言葉ではなく神の言葉であるイエスにだけ常にピントを合わせていよう。そんなふうに思うときに、人に振り回されない最大の秘訣をあなたはすでに得ていると思いますね。はい、お祈りします。愛する天のお父様、どうぞ私たちの霊の目をしっかりと開いてくださいますように、私たちが、本当にいつもどうでもいいことにいつも疲れていると思います。どうか私たちのピントを正しいものに合わせ、時にカメラをしっかり切り替え、そしてあなたへの賛美に変えていくことができますように、どうぞ助けてください。サタンの罠にはまらない知恵と、そして御霊の実である自制をいつもお与えくださいますようにお願いします。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。はい、
小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか？献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービス、または口座振込に対応しています。